ボリュームがたくさんありますね。いや、セガさんのね、
メルマガの内容ですよね、
うん、はいはい、
めっちゃいいと思いますけどね。
いいですかね、うん、ちょっと本当にこの、まあ、FX もやっぱり周りにやってる人はいないですし、うん、なんとなくそのいう話をしちゃいけないみたいな、なんかこう かけごと、なんでしょうね、その悪いことみたいな感じの雰囲気もあって、なんか口に出せない感じなんですね、うん、ね、だからあんまり聞けないっていうのは正直。
そうですね、はい、あの器のサイズによってある、はい、これは7割です。また、
あ、分かりました。
まあ、そういう雰囲気もあるから、誰も相談できないっていう雰囲気があるということも一つあると、あと、まあ、個人事業主っていうところもあんまり近くにそういったやってる人がいないので、やっぱり情報を仕入れるにしてもなかなかなく、まあ、インターネットでこう調べてるというところがあるので、正直は、なんかすごく、もうよくわかんない、とりあえず漠然とした不安があるっていうのが、なんとかしたいんだけれども、いや、何したらいいんだろう。うん、っていうところが正直あって、で、まあ、いろいろと調べてる中で、この、 津田さんのメールに出会って弱者の兵を知って、やっぱこう、その、物販の話が来たりとかして、うん、あ、そういう人もいるんだと思いつつも、やっぱり、これを決めるまでは、正直、津田さんって本当にいるのかなって
思ったんだよ。まあ、時々言われます。実在するんですよ。
ここも最初に言いましたね。
あ、本当
にいるんですか。
いや、思いました。私も今日それがもう大半を占めてます。もう会えただけでもちょっとそうですよね。
で、声が一緒だと思って、
動画の動画
に、あ、いるんだみたいな、もう今こう実感をしているところではあるんですけども、
普通の人です。
でもこう今いろんなこと物販のね、横目さんもやってるっていう話を聞いて、いや、そういうところに、なんか、その不安とか、うん、それどうやって解決してたのかなっていうのが、うん、すごく知りたい。
不安ですか、うん、どのあたりに不安を感じるのかをちょっと聞きたい、
うん、いや、本当になんとか、ね、もうそれやること自体が、
いや、取り組むっていうこと、
そう、取り組む自体がもう、
FX に関しても
ですね、まあ、FX でこうもしかしてこう、まあ、ある意味今の自分は介護の仕事をしてるんですけども、それやめてその FX だけで生活するっていうふうになろうとすること自体も、うん、本当に何が不安かって言われると逆に私も答えられないぐらい、なんかこうなんとなくこう不安しかないっていうところでも、やりたいっていう自分も、なんとかしていきたいっていう自分もいて、その葛藤でもどうやって解決していくのかっていうのが、なんかこううまく自分の言葉に表現できない自分がいてっていう、そこが本当に、
あ、なるほど、そこですかね。僕津田さんの講義とか受けて一番こうやってきたのが、こう視覚化、明確化っていう部分ですね。自分の考えていることをこう、その21インチカマークっていうやつで、毎日アウトプットして自分が何を考えてるのかっていうのを毎日毎日ずっと考えてこう書き出すんですね。そうすると徐々にですけど、こう自分の考え、本当に何を考えてるのかっていうのが分かってくるんで、その瀬川さんの不安になってる部分をとりあえず洗い出さないと、多分何に取り組んでも同じだと思うんですね。うん、僕はそれをやってて FX から物販に流れたんで、物販ってもともと経験あったっていうか、もうその仕入れて販売するっていうことはなかったんですけど、ヤフオク自体を僕もう15年ぐらいやってて、
ああ、日常生活の中で
ってことですね、うん、だからもう FX でこのままやるよりは物販に行った方が、まあ、経験がある分、まあ、使えるかなっていう感じで、うん、まあその点はやっぱすんなりはいきましたよね、うん、なのでその不安の部分を、そこは絶対に自分の中で明らかにしとかないと、この FX がどうとかっていうより人生で多分進んでいけないと思うんですよ。いつまで経ってもその不安がつきまとうじゃないですか。 解決しないと、はい、だからそこはもう誰に聞いても分かんないんで、やっぱもう自分に聞いて解決しないとっていうところですね。
そうか、私も FX でもし利益が出て、はい、生活したらって考えた時にやっぱり利益出なくなったらどうするんだろうとか、そういう、なんか何でしょうね、そういう不安が来ちゃうとあれって俺、
それって多分 FX っていうことだけしか考えてないからと思うんですよね。ちょっと難しいんですけど。
あ、じゃあ補足しましょうか。はい、そうですね。トレーダーとしてまず執行する場所ってあるじゃないですか。トレーダーとして生きるんだったら。でそこってどんなトレーダーでも 100% 勝てるなんてことないんですよ。それは僕もそうですし、損切り食らいますよ、場所によっては。でもなんでそれがじゃあ不安なくできるかって言ったら、リスクリワードレーションを分かってるからなんですよね。つまりどこに執行ね、仕掛けてどのぐらいのストップロスの幅、ね、ピプス幅になって、でそこに対してどのぐらいのリスクを失う、お金を失う可能性があって、で逆にメリット側としてはどのぐらいの利益を得られる可能性があるかっていう、そのリスクとリワードの比ですよね。リスクリワードレシオ、それがもう仕掛ける時点で絶対にはっきり分かってるんですよ、うん、だから、まあ、確かに1回ごとの執行で見ればこれは負ける可能性もあるなと。でも過去検証を積んできたその量からすると、こういう場面だったら確率的にどのぐらいの割合でこのぐらいの利益を得られそうだ、それが過去から分かってるから未来でもあこうなりそうだなみたいなのが思考できるわけですね、うん、でそれはそう、今、まあ、横水さんおっしゃったようにもうリスクとリワードが全部明確だからなんですよ。で瀬川さんの今の場合ですと何に対するリスクなのかが分かっていないんですね。 FX で言ったら今仕掛ける場所からストップロスを置く場所まで何ピクス離れてるのか分かってないんですよ。でそうするとこの執行がもしうまくいかなかった時にどのぐらいのなんかお金を失うんだろうみたいなのが分かんないんで、そこが自分を不安にさせてるんですね、うん、だから具体的な解決方法としてはまずじゃあ不安を感じることあると思うんですよ。何に対して不安を感じるのかっていうのを明確にするといいですね。でもこれも身近なものからいいですよ。どんな些細なことでもいいんですよ。例えばそうですね、じゃあ会社で上司にこういうことを言われると自分の心が不安になる時があるみたいな、そういう一つの個別具体的な事例ですよね、うん、そういうのをもう自分が気づいていないだけで多分1日過ごせば100はリストアップできます、うん、僕は多分客観的に瀬川さんの生活を見たら、このぐらいの100箇所ぐらいのポイントで不安になってるなみたいな。で、瀬川さんはそれがもう当たり前すぎちゃってどれが不安になってるのかは分かってないんですよ。区境が分かってなくて、だからそれは明確にすることが一番早いですね。それが今横水さんおっしゃった、まあ、21時間のワークで一つ一つ丁寧に書き出す、丁寧に書き出せばその境界が分かるんですね。あ、これは不安だけどこれはそうでもないなみたいな、うん、それを明確にすることこそ、まあ、FX で言ったらそのリスクの部分がじゃあこれ何ピプス離れてるんだろうっていうのが分かるようになる、うん、まずはここからですね、
うん、まだ自分自身もちゃんとその不安が、うん、まあ、受け止めきれてないというか理解しないというところ、
うんうん、そうだと思います。あ、でもね、この質問よくありますよ。
あります、
うん、すごいあるあるの質問なんで、そうそう、紙に書き出すといいですよ。
したような気がしますね、津田さんに、
うん、
同じ質問を。
あ、そうでしたっけ。
罪悪感とか不安とか、
う
ん、
ああそうそう、
漠然としすぎてるから、うん、こう不安になるだけで、
うん、
こう書き出すと、あ、これ違うなとか、うん、あ、これに不安感じてるんだとか、もう視覚化するとすぐ分かるんで、
うん、ああそうね、もうこれは本当やってみた方が早いです、うん、でね、ブレインダンプとかも教えましたけど、はい、大体ですね、まあ、どんな人でもですよ、線書き出せばほぼ自分が分かります。自分がどういう人なのかっていうので、多くの人はこの線すらやらないんですよ。で、もっと言えば100すらやらないですっていうか、もっと言えばその書き出すことすらやらない、まあ、今のまあ悪い意味では瀬川さんの状態ですけど、でもまあこれは普通なんですよ。
悪いっていうよりも普通ですよね。
そう、普通普通、 そう。だそれを普通にしちゃうからトレーダーっていうのを勝てる人はスーパーみたいなことを言われちゃうだけであって、でもやってる人はみんなやってるんですよ。うん。で 線書き出せばほぼ自分わかります。うん。だからね、あのまあ死ぬもの言わずにやってた。そのままやって。うん。
そのやるやらない決めるのも結局自分なんですよね。
うん、そうですね。
なんか僕がやってきた本当に津田さんに教えてもらったことを愚直にやってきただけなんで。
うん。うん、まあ不安になるっていう点だとしたらまず一つはやっぱりしっかり紙に書き出すことですね。うん。これは絶対やった方がいいです。
何が不安なのかっていうのを、
う
んうん、もう明確にしないと人生つまんないじゃないですか。
極端に言えばそういうことですね。
そうそうなんです、うん、さあ僕がやったのはいつまでその不安になってんだと思ったんですよ、はい、なんか時間もったいないなと思って、うん、不安に、うん、不安になってることに結局四六時中、まあ、これ潜在意識の話なんですけど四六時中そこにエネルギーを無意識に取られてるわけなんですよ。
そうこれね、でも本人気づけていないんですよ。
そうなんですよ。
めっちゃ奪われてます、そこに。
そこにエネルギーがいってるから、その分を FX とかにも回せないんですよ。
客観的に見ると今そういう状態になってます。
う
んうん、いいとか悪いとかではないですよ。うん、大半の人はでもそこから始まるんで、うん、まずはそれを認識することが大事ですよね。
そういう状態なんですよ。
そう、そういう状態です。いやいや、これはだって多かれ少なかれみんなそうなんですよ。で、例えばじゃあ成果を出す人ってまあ繰り返しになっちゃいますけど、リスクリワードのレシオがもう毎秒ごと分かってるんですよ。何に対しても、じゃあこのお茶を何度のお湯で入れたら自分の指にかかった時熱いとか熱くないとか、そういうのもリスクリワードレシオなんですね。うん、毎秒ごとそう処理する。これ全然訓練の、差だけなんで意識すれば誰もできるんですよ。ただ今現状ではまだ意識をあまりしてこなかったんで、その訓練ができてないっていうだけで、そっ
か。そう、思考の仕方ってもう訓練っていうか、まあ、反復ですよね。瀬川さんがこれからやんなきゃいけないっていうのはこうその不安を明確にすることを毎日アウトプットしてると、もう大体分かってきますよ、何に不安なのかっていうのが。だから僕も今どんな時に自分が感情が動くのかっていうのがもう自分で分かりますからね。だからシナリオ想定と一緒なんですよ。これが起こったら自分がこういう考え感情になるなって思うから、もうあらかじめ対策を立てててるんで、だからこう感情の起伏っていうのがなくなってきますよね。
これは本当書き出せば分かるんですよ。だって書き出すと自分その例えばじゃあ1000個書き出したら自分自身の取扱説明書になってるんですよ。
それ、あ、そうですね、うん、
自分こういう風になったらなんか感情が揺らぐ時あるな、こういう時はなんかいい気分で日々過ごせるなとか、こういう風になったらちょっとね嫌だなとか、そういうの分かってきますよ絶対、
うん、これ限界突破の、あ、受けてない人分かんないですけど、なぜを5回繰り返すと分かりますよすぐ、
うんうんうん、そうですね、
なんでそういう感情になったのかとか、うんうん、で なぜ不安を感じてしまうの か何かしらのこう外部要因があったりとか自分の行動だったりとかっていうところからその思考が生まれてくるので、で何にもなかったら不安って感じないじゃないですか。何にもなかった、
まあ、真似もなかったです
ね、はい、何かがあるから感じますよね。本当にそっからですよね、本当に。
あ、そっか、
うん、
細かく細かく見ていくんですよ自分の感情を。
今そう言われたら今 その仕事を辞めるっていうところにまず不安なんだなと今ちょっと自分でも単純に、うんうん、そしたら周りからまあ、親もそうですけども、うん、なんで辞めんのみたいな、うん、多分そういう、あ、ちょっとそういう不安なのかなって今ちょっと。
いや、合ってます合ってます。それ一個の今個別具体例じゃないですか、うん、親にこう言われそうっていうのが書き出せますよね、うん、それをもうひたすら書いていくんですよ。
でそこに意味を考えちゃうとダメですよ、うん、
そう考えてダメですか、
うん、考えずに、うん、やった方がいいです。
パッと出てきたのって本心ですから、 そこに意味を考えちゃうと、はい、その思考が挟んじゃうんで、感情とは別じゃないですか。
あ、そっか、つい考えちゃうんですよね、うん、私今
でもパッと出てきた
のを、ね、思考は止めた方がいいです。
止めた方がいいですか。
例えばじゃあこういう空間の良さとかって何て言うの、いやもちろん何か部分的に説明しようと思えばいくらでもできますよ。でも何かもうそこにいるだけで感覚的に、あ、何かちょっとこのお店違うみたいなとか、うん、さっきの林ライスとかでも、あれこれって何かこれまで食べてきたものと違うみたいな、感覚的に分かるところってあるんですよ。で思考と感覚ってどっちが上流にあるかっていったら感覚なんですよ。思考は全部感覚の中に含まれます。だからよく言語領域とか非言語とかって言われるんですけど、非言語の方が言語より大きいんですよ、領域として。でその中の一部は言語領域なんですね。日常生活でだって僕たちが言葉に言い表せるのってごく一部の事象に過ぎないんですよ、うん、だからで全てが分かってないから、ね、新たな発見って歴史上で繰り返されるわけじゃないですか。そんなもんなんで、そう、そこはまずね、感覚を大事にした方がいいですよ、うん。素直に直感でやればいいんですよ。
あ、そうそう、思ったことがバーッとる限りって、
そうそう、
そっか、それが、それも訓練だってことですね。
うん、訓練ですね。
そっか、考え
が、僕がやってきたのは、本当にあの21日間ワークのちょっと半年ぐらい前ですかね。あ、もっと前か、1年今年の初めぐらいのやつを見返したら、もう毎日書いたのが、ちょっとずつやるって書いてあるんですよ。ちょっとずつ、ちょっとずつやるって、
うん、
でその積み重ねが今かなっていうのがあるので、
うん、なるほど、まあ一歩を大事にするってことですかね。
そうですね。だからもうこれの考えってやっぱあの目原さんなんですよね。一日一つだけ強くなる、
うん、
だから僕実践してきただけなんで、僕は毎日自分の成長を実感しますからね。
へえ、それは幸せなことですね。今言ったのは本当めちゃくちゃ大事ですよ。だから瀬川さんの一番最初の質問に戻ると、FX で買った時にどうなるかがね、わからない、なんかこうなるじゃないか、あんなるじゃないかみたいな不安っていうのは、めちゃくちゃ遠い未来の不安っていうか、もう大風呂敷なんですよねなんか、うん、ただその大風呂敷の中にはいろんな不安っていうのが入ってるんで、それを一つ一つ明確にしないと、じゃあ今日はこの不安を乗り越えようとか、それができないんですよね。大風呂敷なんか不安、なんかめちゃくちゃ遠いところになんか不安があるから、どこまで行ってもたどり着けないみたいな、
うーん、
よくありますよ、これは本当に皆さん。
私もありますよ、
うん、
そうなんです。同
じですよ。これは本当は、あとハマりやすい人とかもいるんで、うん、まあハマりにくい人もいますし、はい、うん、
うん、
紙に書き出す、そこからです。
まずは私はそこからです。
はい。